また来年もどこかに送ることができれば素晴らしいと思いますね。それでは今日の聖書の言葉を開きたいと思います。今日の聖書の言葉はなかなかハードですよ。聖書はやっぱり、かまぼこのように弾力性のある部分と、そこのしっかりした板の部分と、でも板がなければブヨンブヨンで、立てても立たないというようなことになってしまいますね。まあ、こういう神様のバランス感覚がここで、かなりはっきりと分かることができます。今日は使徒の働き7章の42節から43節です。まずお読みいたします。そこで神は彼らに背を向け、彼らが天の 星に仕えるままにされました。預言者たちの書に書いてある通りです。イスラエルの家よ、あなた方は荒野にいた40年の間にほふられた獣と供え物とを私に捧げたことがあったか。あなた方はモロクの幕屋と論破の神の星を担いでいた。それらはあなた方が拝むために作った偶像ではないか。それゆえ私はあなた方をバビロンの彼方へ移す。これだけ読んでピンとくる人は少ないと思います。全体の流れを見なければなりませんけれども、少しポイントを絞ってお話をしたいと思います。先ほど賛美したように、主は良い方です。主は素晴らしい方です。私たちを生まれた時から、いや生まれる前、母の胎の中から私たちを名前で呼んでくださり、私たちを導いてくださっています。しかしその私たちが時々神様からそれていくのですね。神様は時々その時に言って聞かせます。でもあくまで背を向ける人も少なくないのです。主は良い方です。でも私たちがもしその言葉を心を開いて聞かなければ、私たちは主の良い恵みを自分の人生の中に生かすことができません。今日はその否定的な部分、生かすことができなかった人の話です。2時間ぐらい私がしゃべることできれば、その両面をお話しすることできるんですけど、今日はその影の部分だけで終わると思いますので、ぜひ皆さん、よく理解をしていただきたいと思います。今日のタイトルは神は背を向けられた。まさに影の部分ですね。聖書の言葉そのまんま取りました。神様は彼らに背を向けられました。背を向けたという意味はその後にありますけど、彼らの使えるままそのままにさせたということです。主は良い方なんですけれども、私たちを手足縛って、良い場所に引いていくことはいたしません。言葉で語ります。そしてそれを感じた人だけがその道を選ぶことができます。それを信用できない人もたくさんいます。今日はその信用できなかった人の話です。でもこれは異邦人の話ではなく、イスラエルの話。神様がご自身の愛の対象としてお作りになった神の民族と言われるイスラエルの話です。その彼らがそれていったんです。その彼らは神様に背を向けられたのです。どうしてでしょうか。彼らはずっと礼拝をしてはいました。でもそれは形だけ、偽りの 礼拝でした。その偽りの形だけで心を捧げていない礼拝がどれだけ悲惨な結果をもたらすかをステパノは預言者アモスの預言を通して繰り返し繰り返し語っているのです。イスラエルが神様に真実な礼拝を持って立ち返るように警告をしています。イスラエルは結果として神に立ち返ることはできませんでした。どうなったかといいますと、 AD70 年にローマ帝国がやってきて城壁の周りを囲み、やがてそのエルサレムは完全に滅ぼされました。これは歴史的な事実です。徹底的に破壊されました。神様はある時イスラエルに背を向けられました。神様は良い方です。でも背を向けられたのです。背を向けるという意味は放置するということです。ここにあるようにそのままにさせた。ある人は勘違いします。もう神様は手を引いて私のことを OK と言ってくれたんじゃないだろうか。でもそれは勘違いでした。神様は背を向けられたのです。でも正しくそれを見なければなりません。放置するというのは罰ではありません。刑罰ではありません。刑罰ではなく、神様は憐れみを持って立ち返ることを期待しているのです。神様は私たちを回復させようとしていますが、そのためにじっと見ておられるのです。言っても聞かないから。神はイスラエルに背を向けられました。背を向けるというのは先ほどもお話ししましたようにそのまんま放置するということです。神様は預言者をたくさん送り、神の言葉を何度も何度も語り教えてきたのですけれども、たびたびイスラエルは、つまり私たちはそれを心開いて聞かず、日曜日だけこのように聞いて家に帰ったら元通りに生活をするのです。今日の2節においては聞く形を取りながら実際には全然違った生活をしている、そういうイスラエルの結末について、悲惨な結末について語っています。アモスはこのアモスという預言者はこの2節を通して旧約聖書の中にイスラエルの滅亡について預言しています。たくさんの人はそれを信じませんでした。しかしそれは事実起こりました。歴史的にもアモスの時代とさまざまな時代において考古学的な検証がなされて歴史的事実であるということがもう疑いもない事実として記録されています。バビロンと書かれていますが、もともとのアモス書においてはここはダマスコになっています。アッシリアの首都、当時のアッシリアの首都ダマスコになっています。でもあえてここでバビロンと言い換えているのはアモスが神様の変わらない原則をずっと教えているからです。この放置して言っても聞かない、言っても聞かない、聞かないというのはどの程度かというと、イスラエルの人たちはその預言者を殺すほどです。もう聞きたくないので殺してやろうと、そういうふうに極端になるほど 彼らは言っても聞かなかったんです。なので、何度も何度も聖書の一番最初からそれが記録されています。同じことが記録されています。ですので、アモスはあえてダマスコではなくバビロンに言い換えたのです。というのは、バビロンに奴隷として引かれていったのが、このイスラエルの人々にとっては直近のことだったんですね。だからすぐに分かるのです。皆さん、今日の聖書の言葉を聞いて、私は言っても聞かない存在だったよなと、自分の親から言われても言っても聞かなかったよなとか、そんなことを思うなら、ぜひ心を開いて聞いていただきたいと思います。ステパノが言い換えることができるほど、この神様の人間に対する取り扱いは一貫しています。私たちを奴隷にするのではなく、まずは放置して、そして自分たちの判断に任せます。では、あとこのバビロンとか、ダマスコの例については、神様が奴隷にしたんですか？そうとも違います。彼らは放置されたので、自分のやり方、人間社会の当然行くべき方向に従って流れていった結果です。人間社会の当然の成り行きに従って、例えば私たちが食べ物を好きなものだけ食べて、それで偏食がひどいとします。私たちの親はちゃんと作ってくれているのに食べない。そのうちに15歳になり、18歳になり、成人して、独り立ちして、それから自分で食事を作ったり買ったりして食べていく。ある時から放任されます。でもその結果、病気になったとしたら、お母さんのせいでしょうか？当然の帰結ですね。健康を害していくのは当然の帰結だと言わざるを得ません。神様もある時点を決めて放置します。これは罰ではありません。放っておくのです。その神様の一貫した取り扱いの一番最初に出てくるのはバベルの塔かもしれません。でも思えば、あのアダムとエヴァの善悪を知る木の実を食べたこととか、その後神様の御顔を避けて園の中を逃げ歩いたとか、特に逃げ歩いたことについては皆さんどう思いますか？神様は本当に見つけることができなかったんですか？神様は本当にアダムとエヴァ逃げ歩いてるんですが、見つけることができなかったんでしょうか？見つけることができなかった神様の方に原因があるんでしょうか？そうではありませんね。神様はアダムとエヴァにどこにいるのかと何度も聞きました。神様を本当に知ることができなかったんでしょうか？そうではありません。自分から目を開けて聞いて出てくることを願ったのですね。強制はしません。ある人はここを勘違いします。神様は認めたんじゃないだろうか、この道でいいんじゃないだろうか。大きな誤解をします。もし神様の方から強制的に見つけてこっちへ来いと言ったら、そのアダムといえばどうしたと思いますか？また同じことを繰り返すはずですね。 自分が気づいて自ら行く、それを神様の方の忍耐でじっと待たれたのです。またバベルの塔の聖書の記事もそうです。彼らが一つになって神様のように高い素晴らしい塔を建てようと心を一つにして塔を建て始めました。主はそれをご覧になってこう言いました。彼らが心を一つにして始めたのならもう妨げられることはない。これ認めたということではないです。もう神様は手を出さない。彼らはそのままバベルの塔を建設し続けました。しかし途中で言葉が乱れてきました。そのことによって建設することができなくなり、つまり神様から離れると人間関係は難しくなります。アモスも語っていますけれども、予言していますけれども、神様から離れると人間関係が難しいです。神様の愛のところにもう一度戻ると、家庭も夫婦も兄弟も和解ということを本当に教えられます。でも神様から離れると人間関係は勢い、棘のあるものになります。ですのでバベルの塔は神様から離れたことの当然の結果として人間関係が乱れて、言葉が違うとありますけれども、お互いの価値観が変わってきたのです。それで意思が通じなくなる。よくあるでしょ、言ってることが分かんない、言っても分からない、聞いても分からない、全くコミュニケーションが取れない存在になってしまいました。その結果、人間は全地に散らされたと書かれています。またエルサレムもそうです。紀元70年にローマ帝国がやってきて、そして滅ぼされますね。でもイエス様がそれよりも何十年も前に予言していました。このまま行ったら、この都、神殿も含めて石の上にもう一つ石が積み上がることさえできなくなる、完全に破壊されますと。信じませんでした。彼らはこの立派な神殿が、神様のおられる神殿が破壊されるなんてことは絶対ないと思ってたんです。でもそうなりました。また後で少し詳しくお話をいたしますが、預言者バラム、本当にご都合主義の自分勝手な、言っても聞かない、聞く耳持たない、しかもずる賢いいくら言ってもキリがないんですけど、そういう預言者です。この預言者バラムもそのように放置されました。放置され、また災いが予言されるのは、神様が災いを与えたいからではありません。彼らがその災いを聞いて、そして立ち返るためです。私も母に随分言われたのを覚えてます。もうちょっと運動しないと、もうちょっと運動しないと、お前病気になるよと言われましたね。それは災いを願ってるという意味では決してありませんね。災いを知って恐れて、ちゃんとものをバランスよく食べろということですね。あるいは運動しなさいという意味ですね。主も同じように、こうこうこうしたらこうなるよと教えています。それは決して決して災いを願っているからではありません。私たちを回復しようとしているのです。 皆さんよくご存知の聖書の言葉、エレミア書29章11節には、神様が願っていることは災いではなく将来と希望を与えるものだとあります。そのようにして神様は災いというものを知らせますけど、そこから立ち返って私たちが主の言葉に従って心も体も健康的に歩むことができるように導いているのです。さて、なぜ神様が背を向けられたのか、もう少し考えてみます。なぜ神様が背を向けられたのか、なぜ神様は私たちを放置したんでしょう。その原因は何でしょう。放置したんですから周りは静かかもしれません。とりわけ問題が見えないかもしれません。しかし、なぜ神様は放置したんでしょうか。二つの原因があると、この聖書の言葉を私この一週間頭がおかしくなるぐらい研究して、そして二つにまとめました。本当に心が痛かったです。このようなことを私は聖書を正月早々勉強して心痛かったです。しかもですよ、このアモス書っていうのは、皆さん冒頭のところ読めば分かるんですが、地震の2年前とあります。ちょうど地震が起きて、そしてそういう真っ只中で学びました。地震の2年前にアモスは主から言葉をいただき、エルサレムの、そしてイスラエルの人たちに予言をしたのです。ところが彼らは聞こうとしませんでした。何度何度言われても彼らは聞かないクリスチャンでした。こうと決めたら聞かないのです。私がそうだっていう人いる？何人か心が固くななのです。なのでもう少し距離を置いてみるなんて言いますけど、神様は少し自分で歩くようにさせたのです。心が固くななので、言っても怒るだけなので、言ってもイライラしたり、言っても機嫌が悪くなるだけなので、言わなくなるってことないですか皆さん嘘つきだねあるでしょ。もう機嫌が悪くなるから言わないってことがね、心が固くなになるということです。もう一つは偶像礼拝というごまかしです。偶像礼拝というのは、ここにあるようにあなた方が作ったものですと。イスラエルが最初にした作ったのは金の子牛ですね。これはエジプトから脱出してきた奴隷たちが一時は自由になったんですけれども、3日でつぶやき始めました。400年も奴隷生活してきた、先祖代々ずっとしてきたにもかかわらず、エジプトから脱出して自由になったと思いきや、食べるものがない、水がない、何々がない、肉料理が食べられないと言って砂漠の中でつぶやき始めたのです。3日もたないのです。その時悪賢い者たちがエジプトに帰ろうと言わんばかりに、彼らが持っていた金とか飾り物を供出させて金の子牛を作りました。そしてこの金の子牛という形を持った、偶像ですね、 それを礼拝し始めたのです。モーセはもうどっか行っちゃったから、私たちはこの金の格子を礼拝してエジプトに帰ろうと思ったかもしれません。あれが食べたい、これが食べたい、あれがない、これがないと荒野の中で愚痴を言い始めたときに、彼らはキリストだけでは満足できない、キリストの愛だけでは満足できないという人と共に偶像を作り始めたのです。ですから偶像というのは欲と妥協した礼拝といえます。荒野に逃げてきたときに、モーセが導いてきたときに、最初の食料はマナだけでした。ずっと食べていなかったので、マナをいただいたときには彼らは本当に喜びました。こんなにおいしいものはない。しかし彼らはそれも飽きてしまいました。毎日毎日マナばっかりだ、味気のない、毎日今日もマナ、明日もマナ、1週間先もマナか、すぐにつぶやいたのです。そしてエジプトの生活を懐かしく思いました。なぜ神様が背を向けられたか、その2番目のことはこのように偶像礼拝でした。偶像礼拝はむさぼりとも訳されています。むさぼり、必要なものだけじゃなくって、それ以外にもっと食べたい、もっと食べたいということです。イエス様のご愛だけでなく、神の愛だけじゃなく、私はもっと他の愛が欲しいと、イエス様だけでは満足できませんと、もっと他の愛が欲しいと、このようにして出て行ってしまうのがむさぼりであり偶像礼拝と。この2つが神様が背を向けられた原因です。心が固くな、もう一つは偶像礼拝でした。さて最初の心が固くななため、こうと決めたら聞かない人、聞こうとしない人、残念ながら多いです。その場合私も口を閉ざします。そして自由にさせます。その結果は様々です。残念ながら私、イエス様を信じて53年になりますが、残念ながらいい結果を一つも見ることはありません。今や私、いろいろな物事を見て、50年先とは言わないけど、10年、20年先はスーッと見えてきます。そして、心が固くなな人、一番何が問題になるかって言ったら結婚生活です。心が固くななので、折れない、理解しようとしない、こうと決めたら聞かない。これで結婚生活がうまくいくはずがありません。しかしながらイスラエルは自分自身をそう思っていませんでした。イスラエルに対して神様は背を向けましたけれども、彼らは信仰熱心だと思ってました。このギャップが恐ろしいです。皆さんご存知のパウロもイエス様を信じて受け入れるまでは、私は熱心だと、誰にも増して熱心だと、フィリピの3章に書いてありますね。そう思ってました。ところが実際は全くそうではなかった。彼らは本気で自分が熱心だと思っているのです。自分が本気で熱心だと思っているんです。しかし神様の目から見ると、42節にあるように、 ほふられた獣と供え物である、供え物と私に捧げたことがあったかと言われています。つまり、幕屋で捧げる動物の生贄をあなた方は一度でも捧げたことがあるのかと聞いているんです。私たちはもうすでに旧約聖書の中で幕屋の前で何回も何回も何百年にもわたって生贄を捧げているのを聞いて知っています。ところがアモスの時代、とても繁栄した時代と言われていますが、あなた方は真実な礼拝を捧げたことがあったかと聞いているんです。真実な礼拝を捧げたことがあったか、生贄を捧げたことがあったか。確かに生贄のようなものは捧げました。ところがそれには心が伴ってませんでした。生贄を捧げるってことは自分自身を捧げるのと同じです。心が伴っていませんでした。あのサウル王は心の伴わない生贄、しかも立派な生贄を捧げようとしました。戦いから帰ってきて立派な動物、牛とかそういうものを引き連れてきました。ところがそれらは清潔しなければいけないものだったんです。しかしあの、サウル王はそれを連れてきて自分の戦利品として人々に見せ尊敬を受けたかったのですね。ですから彼の心は依然として自分自身にありました。自分が尊敬されること、自分が高められること、自分の王位が安定することでした。そのためにはあの預言者サムエルの言葉を無視した、いや本当の正確なところでは後で時間があればと思うんですが、彼は工夫しました。これを生贄としてあの捧げるために連れてきたんですよ。それ悪くないでしょ。あなたは全部その動物を殺せと言ったんだけど、それじゃあまりにももったいないでしょ。だからこの生贄を、立派な生贄を連れてきたんですと彼はごまかしたのです。そのようにして口先だけの信仰心でした。ゆえにアモスは生贄を一度でも、つまり真実な心で生贄を捧げたことがあるかと聞いているのです。使徒の働きの有名な解説者であるブルースはこの偶像礼拝を転用と言っています。転用した、あるいは妥協と。真実な礼拝の形をしていますけど中身は別物でした。心がありませんでしたから、外形は礼拝ですが心が伴っていない、中身は別物でした。このようにしてイスラエルは、そしてひょっとしたら私たちも礼拝を毎週捧げているけれども本物ではないかもしれません。私はこの1週間この恐ろしさといいますか探られました。本当に私は中身もすべて主を礼拝しているだろうか。ずっと問われました。体の具合が悪くなるぐらい。この礼拝については多くのクリスチャンは言い逃れをします。それはアロンがモーセから問われたとき、あの金の子牛は出てきたんだ、私が作ったんじゃない、出てきたんだ 神様の導きと言わんばかりです。そのようにして心が固くななため、神様は放置しました。このようにして彼らのむさぼりは、その欲求は自分自身で満足させたのです。先ほど言ったバラムのごまかし、妥協、これを見ると本当に嫌になります。今日のメッセージはね、一番私たちの見たくないところを見させられる、ごまかしを見させられる、そういう場所です。第一礼拝も、先生今日は痛かったです、まさにそうだと思う。痛いのはいいこと、あ、ちゃんと帰ることができるから。バラムは神様の御心をはっきりと知ってました。だけどごまかしました。言葉、口先で。彼には隠された欲があったのです。自分の欲を隠していました。なので彼の言ったことは、もう一度祈ってみますでした。私たちももう一度祈ってみます、もっと祈りますなどと言いますが、それは本当でしょうか。真実な祈りでしょうか。ただ自分にとって好ましい結果を待っているのではないでしょうか。真実はただ妥協を探っただけではないでしょうか。それをバラムは祈りと言ったのです。まあ、私が読んでみますが、民数記の22章にこんな言葉がありますよね。私読みますよ。占いに通じているモアブの長老たちとミディアンの長老たちとはバラムのところに行き、彼にバラクのことづけを伝え告げた。つまりイスラエルを呪ってくれということですね。できるわけがないものです。するとバラムは彼らに言った。今夜はここへ泊まってきなさい。主は私に告げられた通りのことをあなた方に答えましょう。そこでモアブの司たちはバラムのもとにとどまった。神はバラムのところに来て言われた。あなたと一緒にいるこの者たちは何者か。飛びまして12節。神はバラムに言われた。あなたは彼らと一緒に行ってはならない。またその民を呪ってもいけない。その民は祝福されているからだ。明確にここで神様の御心を示されています。明確に示されています。一緒にいるものは誰だと言っているんですから、一緒にいちゃいけないということですね。そして次の朝になると、バラムは起きてバラクの司たちに言った。あなた方の国に帰りなさい。主は私をあなた方と一緒に生かせようとはなさらないから。ここまではいいですね。そしてこのバラク王の使いたちは一旦帰りました。でも王は満足しないので、もう一度預言者バラムのところに来ました。そしてバラムは言いました。18節に、バラムはバラクの家臣たちに答えて言った。たとえバラクが私に銀や金の満ちた彼の家をくれても、私は私の神主の言葉に背いて、ことの大小にかかわらず、もう丁寧ですよね、すべてです、何もすることはできません。かなりきちんとお断りしました。ところでこうあります。それであなた方もまた今晩ここにとどまりなさい。主が私に何か他のことをお告げになるかどうか確かめましょう。このようにきっぱりと断ったにもかかわらず、裏腹にまた何か他のことをお告げになる、これは妥協を探ったのです。転用しようとしたのです。工夫しようとしたのです。 言葉の先で工夫しようとしたのです。そして主はバラムに告げました。この者たちがあなたを招きに来たのなら、立って彼らと共に行け。だがあなたはただ私があなたに告げることだけを行え。あまりにも小賢しいので、ちゃんと見え切って断ったにもかかわらず、まあ泊まってきなさいよ、別に神様は何か他に御心を示してくれるかもしれないということで、あまりにも御心を知りながら、バラムは心を固くなにしたため、神の怒りが下ったと22節にあります。神の怒りが下ったと言いましても、放置です。一緒に行ってもいい。バラムは勘違いしたに間違いありません。このようにして妥協を探りました。そして神様が譲歩したようなこの言葉を、いわゆる最近の言葉では現実を得るとかなんとか言いますね、を得たのです。でも神様の心ははっきりと表されてました。でももう一度祈ると言ったのです。このように妥協と悪い工夫の言葉を考えました。このようにして神様は、もういい、彼らを放置しようと決めたのです。放置しているその猶予の間にもう一度立ち返ることができるためです。私たちは時々平安な数日を送ります。平安な数年を送ります。それは本当に主のご愛の中で過ごしている数年でしょうか、それとも放置されている数年でしょうか。それが偶像である場合には、自分の願っていることがうまくいかないとすぐに落ち込みます。お金であるとか、仕事であるとか、結婚であるとか、出世であるとか、成績であるとか、もしそれが第一であるならば、それがうまくいかないとき、もう礼拝の中でも落ち込みます。それは自らの態度で願っていることが偶像であるということを示しているようなものなのですね。これは旧約聖書の話ですけれども、イエス様はどうなさいましたか。どうしても言っても聞かないあの放蕩息子の話、お父さんと息子の話、言っても聞かないんです。財産の半分くださいとのうのうと言った。お父さんいくら気前よくたって財産の半分分けてやったと思いますか。この息子に私の財産半分分けてやったら全部浪費するに決まってると分かってたはずです。でもあえて何度も頼むので、この息子は言っても聞かないんだから、もう一度やらせてみるしかないと言って、放蕩息子に自分の財産を分けて放置したんですね。でもお父さんの心はずっと息子の方を向いています。ただ放置しました。迎えに行きません。迎えに行って手を引っ張って自分の家まで連れてきませんでした。イエス様はそのことを通して、神様は私たちをしばしば放置される、そのことを通して私たちが自分の生活の痛さによって、私は間違えましたと言って帰ってくるためです。放蕩息子も自分の父の家がどれだけ素晴らしいか、憐れみに満ちた、愛に満ちた場所であるのかっていうのを覚えてましたから、自分から立ち上がって帰ってきました。イエス様のところに来たあの金持ちの青年もそうです。イエス様が あなたのすべての財産を貧しい人たちに分けてあげなさいと言ったら、その青年は悲しい顔をしてイエス様から立ち去ってしまいました。なぜなら彼は金持ちだったからです。いろいろな例があります。このようにしてキリストもそのようになさいました。極めつけはユダに対してです。ユダはイエス様の十二弟子の一人でした。であるにもかかわらずイエス様を裏切りました。イエス様を裏切りました。最後の晩餐の時にユダにイエス様自ら食事を与えました。自分の手で取って、それでユダの口に分けてあげたのです。これはその当時の最も素晴らしいもてなしの姿です。イエスはユダに対しても最大の敬意を払って自らの手で食事を分け与えました。そして彼にこう言いました。あなたのしようとしていることをしなさい。たくさんの解説者はここでイエスを売ることだと言いますが、まあ私はそう思いません。あなたのしようとしていることをしなさい。 90% イエスを十字架につける、売るということだったかもしれません。でも 10% だけここで悔い改めてイエス様のところに帰ろうか、それの方がいいんじゃないだろうかという思っていたかもしれません。少なくともそれは自由でした。イエス様のあなたの自由にしなさいと言われたとき、ユダは悪い方を選択しました。そして直ちにその場所から去ってイエスを銀貨30枚で売ったのでした。そして兵隊たちがイエスを捕まえようとするときには先頭に立って誰がイエスであるかをちゃんと指さして教えたぐらいでした。私たちは一体どこにいるでしょうか。最後の晩餐のところにいるでしょうか。イエス様のすぐ隣にいるかもしれません。でもイエス様は私たちをご覧になって自分ご自身を選び取るように願っていらっしゃいます。先ほどのアモス書の一番最後はこうなっています。主を求めて生きなさい。アモスはたくさんの災いを予言しました。でも主を求めて生きていきなさい。隣人を愛する愛も主を礼拝することから回復されてきます。主を求めて生きなさい、二度も書かれています。そして崩れた人間関係、その当時たくさんありました。でも主を求めて主を愛することによって隣人の間の愛も回復されてきます。私たち今どういうところに立っているでしょうか。この1年神様は私たちに警告されたかもしれません。でもそれは災いを与えるためではありません。私たちを導くためです。そして主の前に立ち返っていくことです。今日私たちは気づかされたら主の前に立ち返っていきましょう。では一言お祈りします。愛する主イエス様、ご自身の恵みを感謝します。今主の前に立ち返ります。示されました。主よ、私たちの今状態は放置されている状態であるに過ぎないかもしれません。でも主よ、あなたは良い方です。もう一度立ち返ります。そして聞こうとしないものでなく聞くもの、またイエス様よりも大事にするものを自分の外に捨てます。主よ、あなたを求めることによって生きようと。主よ、そのようにして主の愛が私たちの内側に、人生の うちに豊かに満ち溢れるようにしてください。今日のこの言葉、なかなか耳に痛かったです。主よ、私自身も痛かったです。でも今立ち返ります。主よ、あなたの前にもう一度進んでいきます。イエス様、あなたが私たちを祝福されることを信じます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。 God bless you を賛美しましょう。God bless you. God bless you. 神の御恵みが豊かにあなたの上に注がれますように。あなたの心と体とすべての営みが守られ支えられ喜び溢れるように私は祈ります。 God bless you, God bless you, God bless you, God bless you, God be with you, God.
キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊との親しい交わりが我々一同と共に豊かにありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福を命じて祈ります。アーメン。耳痛かったですか？そうでもないですか。第一礼拝、耳痛いっていう何度も聞かされたんで、私少しこれでも甘みを増したつもりなんですけどでも今のうちです。私たちみんなまだ生きています。生きているってことはチャンスがあるってことです。だから本当に主の前に心のからの誠実な礼拝を持って生きていきたいと思います。神様は私たちにとって本当に良い方です。では また今日も時間長くなりましたが、ちょうどぴったし12時ですが、何の意味もありませんので、また来週会いましょう。感謝します。